お月見シーズンだね。私、月食とかスーパームーンとか見るとね、ああ今日こそ次元の壁越えられそうとか思うんだけど、なかなか難しくって。だからお願い、あなたの方からその液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第15回目の放送でございます。この番組はその名の通り乙女ゲームを特集する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきますのが、遥かなる時の中で3、4、5、そして金色のコルダシリーズ、いつもお世話になっております光栄テクモゲームズさんの乙女ゲーム作品、通称ネオロマンスから人気の遥かとコルダの特集をさせていただきます。今回のゲストは作曲家の島崎孝光さんと歌手のリンさん、お二人とも遥かとコルダのキャラクターソングに関わっていらっしゃる方です。どうして今回お呼びすることができたかと言いますと、以前金色のコルダのキャラクターソング作詞の石川恵里さんをお迎えした時に、島崎さんがなんと番組宛にメールをくださってですね、そこからのつながりで今回の特集になりました。本当にありがとうございます。まず今日聞いてる皆さんは大丈夫かと思うんですけれども、遥かなる時の中でシリーズとは、現代世界で普通に暮らしていた女の子が時空を超えてたどり着いた異世界で巫女、神の子と呼ばれる存在となり、彼女を守る八妖と呼ばれる8人の男性キャラクターたちと共に怨霊を浄化することになる、これが遥かなる時の中でシリーズの、基本設定ですね。そして金色のコルダシリーズは、バイオリニストの主人公が演奏技術を高めるとともに恋を育てていく、クラシック音楽と恋愛が両方楽しめる作品として愛され続けている金色のコルダになります。詳しく言うと、遥かの3はこうで、4はこうで、5はこうで、金色のコルダも1と2があって3はまた違ってみたいな話もしたいんですけれども、そこはおいおいということで、この後早速ゲストさんをお呼びしたいと思います。今日も30分間萌え萌えキュンキュンしながら聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。それでは本日ゲストに来ていただきましたのは、作曲家の島崎孝光さんと歌手のリンさんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました、はい、まずプロフィールの方をご紹介させていただきます、はい、作曲家の島崎孝光さん、スマップや AKB48 など様々なアーティストさんへの曲提供、そしてアニメ作品への曲提供、サウンドプロデュースを手掛けていらっしゃる音楽プロデューサーさんということで、はい、遥かだと、3のきらめきの月、5の時を超えて、コルダ3のラボラトリーラブ、天宮聖の曲ですね。それから先日までオンエアされておりました金色のコルダブルースカイのオープニング主題歌ウィングストゥーフライも島崎さんの作曲ということで、はい、そしてリンさんは、島崎さんプロデュースのもとで歌手活動をされていまして、その一方でネオロマンス作品では末永真美さんというお名前で作詞とコーラスに参加していらっしゃるということで、作詞だと先ほどの島崎さんと同じくきらめきの月、またかつらぎ推し人はるか4のレッツの作詞もリンさんということで、コーラスだと先ほどのウィングストゥフライにも参加していらっしゃったということで、はるかとコルダに関わっていらっしゃるお二人をお呼びしたんですけれども、まずお二人が音楽業界というのに関わることになったきっかけをお伺いしたいなと思うんですけれども、島崎さんから。
僕はもともとアーティストを、目指してアーティスト活動をやっていたんですけれども、最後夢叶わずデビューができなくなりまして、でそこからどうしようと考えた時に、自分は曲が作れたので作曲家を目指してこの業界で作曲家と音楽プロデューサーとして活動しだしたという流れですね。
そうなんですね、もともとアーティストさん志望から曲をということで、今曲が作れたのでってさらっとおっしゃいましたけど、すごい才能ですよ。
昔からなんか作ろうと思って、やっぱ音楽の道に行きたかったので、っていうところですね。
そういった経緯でということで、リンさんはいかがですか。
私はとにかく歌が好きでですね、昔から、もうとにかく歌が好きすぎて、 オーディションを15歳の時に受けてみまして、
若干15歳にして、
はい、で受かったのでというような感じで今に至ります
いろんな出会いを経て、
はい、ありましたけれども、はい、
島崎さんのもと今音楽活動もされているということ で、
はい、プロデュースしていただいております、
は
い、
ネオロマンスに関わることになってきっかけや経緯っていうのは、は
い、いろいろなアーティストの方とかに提供を続けていく中での、はい、まあ、そのタイミングがたまたま合いまして、はい、この作品への曲を書く、まあ、チャンスというのがありまして、はい、で僕らはコンペと呼ばれるもので、例えばこういう曲を作ってくださいというので、いろんな作曲家さんが曲を書いて、はい、まあ、戦うわけなので、その中での一曲で最初に僕は金色のコルダ、
はい、
でそこに関わることになりましてという感じでネオローマに関わらせていただいたのが最初ですね。
そうなんですね、はい、リンさんはなんかネオロマンス、はい、ご自身もすごくお好きということなんですけれども、
こうやって作詞家とか、はい、コーラスとして関わらせていただく前から、やっぱり作品の一ファンでですね、ネオロマをやり込んでいて、いつも PSP を持ち歩いている仲間にもうどれだけ好きかという愛を語っていた。
だからすごいですよ、普段から持ち歩いているので、はい、なんかこのスチルがとかもうすごい見せてくるわけですだから僕はその時にネオロマそこまで詳しくなくても、もうどんどん知識が入ってくるわけですよ。もうこのキャラがとか、このキャラ切ないのとかっていうので入ってきたっていうので、なんで僕もそういうと勉強にはなりましたね。
そうですね、もうちょっと仲間も若干引き気味なほど、はい、かなり私は
熱弁を
振るってました。
で、まあ、月が高じて、まあ、関わることにっていう、
ありがたくも、はい、熱を持って書かせていただく立場に
、うん、そうなんですね、
はい、させていただきました。
でも前回ゲストで来てくださった石川恵里さんも、もともとアンジェリークが大好きということで、ジュリアス様がなんて話も前回ありましたからね、まあ、好きこそものの上手なれと言いますから、はい、ありがとうございます、はい、では島崎さんに質問が来ておりますので、メールご紹介いたします、はい、ラジオネームユミカさんからいただきました、はい、島崎さん、リンさん、通崎さん、今回の放送楽しみにしておりました。島崎さんの作られた曲は自分にとって全て神曲です、うん、メロディーもサウンドも素敵で、特にラボラトリーラブは天宮星に最強に合っています。そしてリンさんは末永真美さんのお名前で作詞家として活動されているんですね、はい、ものすごく好きで、特に列の歌詞は泣けました、切なかったです、
ありがとうございます、
というふうにいただいております。質問が、島崎さんもゲームやアニメのこと相当勉強されている感じを、はい、推測ですが受けます、はい、SMAP や AKB など有名アーティストへの提供やプロデュースも多く、あ、この曲も島崎さんなんだと思うと嬉しくなります。島崎さんは男性ですが、ネオロマンスってどういうふうに捉えている、考えているのでしょうか。
はあ、やっぱりなんだろう、こういうゲームって、はい、男性がプレイするものも、まあ、あるわけじゃないですか、女性、
ですね、
だからそんなに別にその違う世界のものっていう認識はもともとなくて、
偏見みたいなのはなくて、
なくてやっぱり、まあ、みんなこう ゲームをやって、うんうん、なんかこう非日常的なものを体験して、なんか日々のストレスを発散したりとか癒しになったりっていう存在なんだよなっていうのを、まあ、最初から思っていたので、最初からそういう思いで関わらせていただいてるっていうのがありますね。
そして隣からリンさんがこれが良くてねってい
う、ね、そんなだからもうより身近だったわけですよ。あ、もうそういうもんだなと。
そうなん
だから自分もなんかそういうプレイする人たちの癒しとかなればなっていうのでやってますね。
曲提供していただいてるということで、はいはい、そのアーティストさんへの曲提供とアニメタイアップやキャラクターソングへの曲提供っていうので違いっていうのは
すごいありますね。普通のアーティストさんもちろん発注があって作るんですけれども、うん、特にアニメのタイアップとかキャラソンっていうのは皆さんゲームをしていることとか、やっぱアニメを見ていることが大前提になるんですね。
そうですね。
でそれのなんかアナザーストーリーとしてキャラクターソングっていうのが成立しているので、例えばゲームをやってこのキャストが好きだと、でこのキャストは日々どういうことやってんだとか、あの時の葛藤はどういう心情だったのかっていうのを作品にしてるものがキャラソンだと僕は思ってるので、だからなんかそのアナザーストーリーを作るっていう意味で自分の中では作ってますね。
なるほど、はい、本編ありきで本編では語りきれなかった部分は曲に抽出するっていう。
そうですね、もうまさにですね、
はい、なるほど。じゃあアーティストさんの曲はどっちかというとライブパフォーマンスとかも考えて
っていう。そうですね、もうそうですね、その先もさらに考えてっていうところなんですけども、より特化したファンの方とかキャラクターを のことを特化して考えて作ってるのがキャラソンだったりしますね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。続いてなんですけれども、この素敵なメールいただきました、ラジオネーム夏葉さん、通崎さん、島崎さん、凛さん、こんにちは。本日工藤さんの日こと9月6日は私の誕生日です。
おめでとうございます。
工藤さんの日思いつかなかった、すごい。
工藤さんもね、
はるかシリーズでは須作、特にちなみくん、この田シリーズでは日原和樹が大好きです。特に日原和樹は私を乙女ゲームの世界に引っ張り込んだ張本人で大切な存在です。大好きだよ和樹と書いてあります。凛さんもネオドマ作品を実際プレイしていると聞きました、はい、お好きなキャラは誰ですかという非常に盛り上がりそうな質問が来たんですけれども。
そうですね、まあ、夏葉さんのお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。ということ
で、
そうですね、私の好きなキャラクターはですね、はるかでは、
はい、
ダントツに A 線が、
お、
はい、
ワンの A 線さん、
はい、ワンの A 線さんが大好きで、は
い、
コルダでは清水くんですね。
清水くん、
はい、あと大崎先輩が
お、優しい感じのキャラクターですね。
なんです、なんかもう全員ちょっと繊細だったり、
うん、
もう
繊細すぎるよね。
もうあの A 線さんのこう、まあ、現世では生きていけないであろうぐらいまでの繊細な優しさとか、あの清水くんのもう現世を無視してるのであろう、あの音楽バカなほど入れ込む、
うん、
まあ、ちょっとやっぱ天才型に近いような、
あ、チェロ弾いて寝てるのを繰り返してるからね。
チェロ弾いて寝て、またチェロ弾いて、
文章読んで、うん、音楽の知識を高めてっていう ね、
そ う、 ね、なんかそういうのが好きな
んですね。 そのぐらい、そういう人たちが好きなんですね、キャラが、
ね、とても。でもコルダ3だと、私この流れでいくと、はい、可愛い感じの方が好きなのかなと思って、
はい、
ナナミくんっていう風にご打ち合わせの時にお話したら違うんですよね。コルダ3は
コンビニで働いてるソラくん、
これから攻略できる彼じゃないですか。
そうなんです、
もうあの函館山根のソラくん
気になっておりますよ。
でもそれ私も気になってて、打ち合わせの時握手する
し、握手しますよ、
ソラくん。私も気になる、
ソラ
くん。
もうあれはあの本当にあの高野さんの動画でゲームをする前に見た瞬間から、はい、あ、彼だって思いました。
鐘が鳴ったんですね、頭の中で、
はい、でも多分この彼は攻略できないともすぐに思ったんですけど、
あ、はい、じゃあ嬉しいですね、函館って
感じで
多分、
はい、島崎さんちなみにどうですか、気になる
殿方は。本当が気になるってすごいいろいろな意味で大変な質問ですけど、でももうコルダでは月森のかっこよさは男性から見てもダントツですよ。
あ、
もう卑怯なぐらいかっこいい、
本当に
もうかっこいいし、なんかバイオリン弾く仕草もかっこいいし、才能もかっこいいし、見た目もかっこいいし、そうです、もうそうなんですよね。孤独だけど、なんかああいう人ってかっこよく映るじゃないですか、孤高のね、存在という
か、私の初恋ですから。
おー、素敵。
月森くんはずるいですよね。はるかはどうですかね。
はるかはあの日の絵 の、 あの女ったらし感は憧れますよね。
憧れる。
あんなさりげなくねとか、手の甲にキスするとかなんてもうできないじゃないですか、普通。
なんか嫌味がないですよね。
嫌味ないんですよ。
すごいですよね。
あれ男から見てもなんだよと思えない。
友達いたらどうなの、うん、女の子のこと姫っていうの。
いやー、めんどくさいですね。いやでも赤い髪でああいうのだから許されるわけですよ、
うん、
かっこよくっていうのはあります。
すごいものを束ねてるわけ、
ね、そうそう。でも水軍のそういろんなものがあってっていうのがあるのはすごい素敵ですね、
いいですよね、
はい、すげえ語ってる、
語ってる、
はい、いいと思う。
盛り上がってまいります、はい、温まってきますけど、はい、リーさん本当に趣味と実益を兼ねて、まあ、キャラクターについて十分理解を深めた上で作詞されているっていうことになるんですけれども、はいはい、アーティスト活動の中での作詞とキャラクターソングへの作詞提供っていうのはやっぱり島崎さんと同じで感覚とか違うものですかね。
そうですね、やはり違いますね。
どういう風になんか感じ方とか作り込み方が違うんですかね。
そうですね、私はリンという名前であのリンとして活動させていただいてるんですけれども、はい、そのリンが歌う曲を作詞するときは、まあ、あの私っていうよりはリンはこういうことを歌うであろうとか、まあ、あのイメージ像というものが一応ありますので、ちょっとかっこいい感じとか少年っぽい感じの言い回しとか、そういう言葉遣いを使ったりとか、そういう世界観を打ち出していこうみたいな、もちろん曲ありきなので、はい、それに触発される部分もあって書くんですけれども、あとはあのキャラクターソングだとやはりそのキャラクターの背景があるではないですか。その時代があったりだとか、はい、
まあ、背負ってきたものとか、
そうですね、あの宿命があったりだとか、うん、でそれこそあの主人公との絡みですよね、
うん、
であの一人称も
いろいろありますよね、
うん、違いますしね、
男の人にも私って言います
し、はい、私、僕、俺、
語尾もね、違うしね、
語尾
ですね、うん、なのでそういうものをやっぱりこう十分に理解を深めた上でどう表現していこうかみたいなところがあるので、
ね、このキャラはこんなこと言わないとかって絶対ね出てくるし、
そうなんですよね、うん、やっぱり
でも楽しいですよね、ご自身も好きなだけに、
そうなんです、やっぱりそれまでずっと私もプレイをしていてすごく楽しく、そしてあのキャラクターソングもずっと聴かせていただいていたので、やっぱりその世界観を踏まえて、もうその素晴らしい世界観を自分で損なわないようにというような気持ちもあって、結構熱い思いをどんな風にこうプロとして消化しながら、どういう風な感じでこう表現を盛り込もうかっていう戦いというか、そういうのがあります、
戦いだね、
はい、
十分にリスナーさんにビシバシその気持ちが伝わってると思います、うん、
だととても嬉しいです
後半のコーナーではですね、具体的な曲名も上げながらさらに深いエピソードを聞けたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします。